那是他的开，那几口啊，必要大大的时候噶。それは信仰の小さいが経験の小さいとなるためだったのです。戦いを通してのみ、自分のものにすることができるのです。まあ、エペソ人への手紙に、主の救いに預かったものを共に蘇らせ、共に天使に座につかせてくださったのであると書いてあります。私たちの場合、この言葉は確かなものなのでしょうか。私たちはイエス様との交わりを持っているなのでしょうか。私たちは困難を克服しているなのでしょうか。まあ、同じエペソ人への手紙の中で、まあ、いわゆる戦いについて書かれています。まあ、よく調べている6章の12節、私たち、まあ、信ずる者の格闘は血肉に対するものではなく、まあ、人間に対するものではなく、主権地から、この暗闇の世界の支配者たち、また手にいるもろもろと、もろもろの悪霊に対するものである。私たちはこの力に対する戦いによってだけ、主イエス様の満ち満ちた徳に至るのです。このことをよく考えましょう。悪魔は人間の肉を用います。イエス様は悪魔の力を滅ぼすために同じ肉の形を取られたのです。イエス様の十字架は肉によって働きかけるあるよる敵の力に対する勝利です。これと全く同じように、エリコは肉によって働きかける、まあ、あるよる敵の力に対する勝利を意味します。まあ、エリコとは、すなわち主なる神に逆らう町でした。エリコは人間の力をもってしてはあんまり強すぎました。使わされた人々はエリコを征服することは絶対に不可能だと言いました。その町々は大きく石垣は手に達していました。使わされた人々の判断は、まあ、正しかったのです。使わされた人々は、これは肉と血だけではなく、その後ろに悪魔の力があるから絶対ダメだ、何をやっても成功しないと中人の使わされた人々は判断しました。まあ、ロマ書7章を読むと、それは血と肉に対する戦いだけではなく、悪魔に対する戦いであることがわかる。戦いの終わりは、みんな悲痛な叫びで終わっています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくださる、くれるのでしょうか。まあ、ローマ書7章は、肉に対する戦いは絶対不可能だという叫び声です。23節の後半、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑むのです。19節、私は自分でしたいと思う善を行わないで書いて、したくない悪を行っています。まあ、肉は受け身ではありません。罪と死の法則によって駆り立てます。その裏には悪魔の支配があります。まあ、エリコは人間にとっては強すぎました。エリコの占領は肉を通して働く悪魔のあるよる力に打ち勝った。イエス様の十字架の勝利を表しています。7という数値は完全な勝利を表しています。主はイスラエルのためにエリコの町の周りを毎日1回、6日間回るように命令されました。 そして7日目には7回回るように命じられました。7はいつも完全の意味しています。主なる神はそれによってエリコの占領が完全であることを言っておられます。エリコは完全に征服されたのです。まあ、イエス様の十字架の勝利も完全でした。この主イエス様の勝利は私たち一人一人のためです。まあ、イスラエルのための一人アカンという男は木の延べ棒と美しい街灯を盗んだんです。まあ、木の延べ棒は当地の貨幣でした。物の売買にこの木の延べ棒を用いました。この木の延べ棒は当時最も貴重なものだったようです。まあ、今日でも金はこの世の人々にとって最も大切なものになってしまっています。エリコが占領を去る前に主なる神は、エリコの金は全部私のものであると言われたのです。ちょっと見てみましょうか。ヨシュア記の6章。345ページになります。345ページ。ヨシュア記6章の18節、19節を読み出します。ただあなた方は、聖節のものに手を出すな。聖節のものにしないため、税節のものを取ってイスラエルの宿営を税節のものにし、これに災いをもたらさないためである。ただし、金および聖堂の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。けど、アカンという男は、自分のためにそれを盗んだんです。まあ、これはいつも肉のやり方です。肉はいつも自分に栄光を着せようとします。そこで、ヨシュアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神、主の栄光を着し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか、私に告げなさい。私に隠してはいけない。まあ、肉はいつも主に属する立場を自分のものにしようとします。お金は全部主に属します。栄光は全部主に属します。悪魔は私たちが主に属するものを自分のものとさせようとあらゆる試みます。私たちをいざないます。まあ、アカンは、バビロニアの、まあ、街灯を、も、まあ、盗んだんです。この街灯は、まあ、外国のものです。すなわち、バビロの偶像礼拝の関係がありました。多分、この街灯は、バビロニアの偶像に使える最初の街灯であったかもしれない。まあ、このことを、主は呪いました。偶像礼拝はこの世の神の仕事、すなわち悪魔の仕事です。偶像礼拝は全部本来、主に占めるべき場所を犯そうとするものです。まあ、アカンはその街灯を盗みました。主と呪われたものと関係を結んだのです。この罪に対する主の刑罰は私たちに偶像礼拝に対する刑罰を教えています。7章の24節ですね。ヨシュアは全イスラエルと共にセラフの子アカンと銀や街灯、木の延べ棒及び彼の息子娘、牛、ロバ、羊、天幕、それに彼の所有物全部を取ってアコの谷へ連れて行った。そこでヨシュアは言った。 なぜあなたは私に災いをもたらしたのか。主は今日あなたに災いをもたらされる。全イスラエルは彼に石で打ち殺し、彼らのものを火で焼き、それらに石を投げつけたとあります。まあ、エリコには偶像礼拝者がありました。エリコはカナン全地の、まあ、縮図でした。カナンには至るところ偶像礼拝が行われました。アカンが刑罰を受けたと全く同じように、カナンの全地の偶像礼拝も滅ぼされなければなりません。まあ、使徒行伝の中に主なる神がイスラエルの民より強いカナの七つの民を追い出したと確証されています。七回イスラエルの民はエリコの周りを回らなければならなかったのです。この七回は七つの民をも意味しています。カナの七つの民は地質的にはエリコで完全に滅ぼされました。エリコは悪魔がそれを用いて働く肉に対する主イエス様の十字架の勝利を表しています。ここで私たちは一つの大切な真理を覚えるべきなのではないかと思うんです。すなわち、十字架の力の信仰は権威を意味しているのです。すべては信仰の問題です。町をぐるぐる回ったのは信仰の実行でした。毎日同じ道を回ったけど、何にも起こりませんでした。毎日同じでした。イスラエルの民は目的に少しも近づかないように思いました。6日目も最初の日と同じように何にも起こらなかったのです。7日目も回りました。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目も回りましたが何にも起こりませんでした。七回目を回りました。しかし、前と変わりがなかったのです。それからイスラエルの民は、勝利の叫び声を上げなければならなかったのです。誰もが、これはバカらしい。全部無駄なことだと言えたかもしれない。けど、一切は信仰の問題でした。イスラエルの民は何にも起こらず、何にも見ませんでしたけど、まあ、勝利万歳と叫ばなければならなかったのです。それから石垣が崩れ落ちたのです。まあ、この石垣とはもう考えられない強いものでした。まあ、今朝ちょっと読んだんです。いいような人々は掘って、まあ、徹底的に調べたんです。もう、結局もう、何をやってもダメ。まあ、どうしてこういうふうに崩れたかわからないけど、まあ、多分自信だったじゃないでしょうか。主にとって不可能なことはない。まあ、最初は、エリコの呪いと赤の呪い、について考えました。ヨシュアはエリコを呪いました。エリコは呪いが悪魔の働きの上にあると言っています。悪魔はその働きを人間を通して行います。これは大切なことです。すなわち人間のやることに呪いがある。なぜなら人間の後ろには悪魔が働いているからです。ヨシアはエリコを呪いました。呪いは 二重の意味を持っています。すなわち死と空虚があります。聖書は肉体的な死についてだけじゃなくて霊的な死についても語っています。エリコは霊的な死とは何かを表している例です。まあ、霊的な死は働くことができないとか、自分の力を用いることができないとかという意味ではありませんけれども、霊的な死に際しては一番大切なことが欠けています。エリコの人々は働き、努力し、何日もの間畑で過ごし、収穫を得るために力いっぱい働きました。けどそれはいっぺんにダメになってしまいました。なぜなら水がダメになったからです。